if anyone needs a Bible, we have English and Japanese Bibles there. And if you could open to 2 Chronicles 19 this morning. We're studying through... Just a reminder to people, you know, we have all of the... All of these Bible teachings are on our website.
もしご存知のない方もいるかもしれませんので、ここで学んでいる聖書のメッセージは全部ウェブサイトでホームページの方で聞くことができます。
Because, you know, some of us not real regular, or you may come haven't been in a while, and as you study through a book, in order to get really to get the most out of it, it's good to be, you know, following it and be going through it together.And I mentioned the website because even if you're not here, it's really easy to, keep up.
はい。毎週来られないこともあると思いますけれども、ずっとですね、私たちは聖書を同じ箇所をずっと学んでいますので、来られない時にはそういったホームページでメッセージをこう聞いていただけると、同じ箇所を一緒に見ていくことができると思いますので、ご紹介しておきます。
Okay, we're in chapter 19 of 2 Chronicles, and we've been studying through the life of Jehoshaphat, king of Judah.
はい、今朝は第二歴代史の19章からになります。ユダの王のヨシャパテという人の人生について、前回から学んでいます。
He was a good king.
彼は良い王様でした。
He lived his life and he tried to please God.
彼は本当に神に喜んでいただこうと思いながらこう生きていた人です。
He got rid of the idolatry in the country.
国からもう偶像を取り除きました。
And he set up teachers to go around all of the cities and teach them the word of God so the people would know how to worship God.
そして聖書を教える人たち、律法を教える人たちを町中に送って、いろいろなところに送って、民にこの神の言葉というものを教えました。
He was a good king,
but いい王様だったんです。
Like all of us, he had faults.
けれども、ほとんどの私たちと同じようにですね、欠点というか弱点もありました。
Now, Jehoshaphat's biggest fault seems to be that he had a difficult time saying no.Especially when it came to being allied with evil people.
彼の、その大きな欠点としては、嫌だというふうに断ることができなかったわけですね。で、特にその、清くない人々との、その同盟を結んでしまうようなことに対して、ノーということができませんでした。
Remember, in the last chapter, he had allied himself with Ahab. He was a very wicked king of the northern kingdom of Israel.
前回のところで学びましたけれども、彼はアハブ王という人と、同盟を、縁組をしますけれども、彼はアハブという人は北イスラエルのとても悪い王でした。
So remember now as we studied this, Israel, the kingdom is divided. The northern kingdom is called Israel. The southern kingdom is called Judah.
イスラエルはこの時すでにこう2つに分かれています。北王国、イスラエルと呼ばれる北王国とユダと呼ばれる南王国です。
Now last chapter, remember, we saw he followed, Jehoshaphat followed Ahab. He got talked into going to war with Ahab. Even against the warning of the prophet.That had warned prophet of the Lord that had told them, "Don't go in the battle. You know, you're going to get wiped out."
そして、先週の箇所では、このヨシャパテはアハブ王と一緒に戦いに出かけていってしまいます。預言者が行ってはいけないと言ってしまったら滅びるということを預言していたにもかかわらず、それを聞いてもなおアハブ王にくっついてアハブ王と一緒に。その戦いに行きました。
And just like the prophet had warned, Ahab died in the battle, just as he said he would. And Jehoshaphat, he barely, because of God's grace, he got out of there. God, the enemy was attacking him. He cried out, "Whoa!" You know, and it said God saved him. He led the enemies away, and he just got out of there with the skin of his teeth.
そして戦いに行って、 予言通りアハブ王はそこで死んでしまいます。殺されてしまいました。でヨサパテの方は敵に攻撃されるんですけれども、そこで神に助けを求めた時にもう本当に神の憐れみによって彼は そこから救い出されました。そしてその戦いから今エルサレムに戻ってきたところから今日は見ていきます。
Let's read in chapter 19, 1 through 3。
はい、で歴代史第二歴代史19章の1節から3節。ユダの王ヨシャパテは無事に自分の家に帰りエルサレムに戻った。すると先見者ハナニの子エフーが彼の前に出向いてきてヨシャパテ王に言った。悪者を助けるべきでしょうか？あなたは主を憎む者たちを愛してよいのでしょうか？これによってあなたの上に主の前から怒りが下ります。しかしあなたには良いこともいくつか見られます。あなたはこの地からアシェラ像を除き去り、心を定めて常に神を求めてこられました。
Jehu, now this prophet Jehu, it said he's the son of Hanani.
ここにまた先見者のハナニという人の子のエフという人が出てきました。
And if you remember, Hanani was a prophet who rebuked Asa, Jehoshaphat's father.
このハナニという人は実はヨシャパテの父であるアサ王に、いろいろ警告とか非難をした人。
Back in chapter 16, he rebuked him for not relying upon the Lord.
16章に戻ると、彼がアサ王が主により頼んでないということを、非難して、この預言者ハナニが非難していました。
And at that time, Asa was angry. Remember, he was so angry, he put him in jail.
その時アサ王は非常にそれに対して怒って、そして預言者ハナニを牢に入れてしまいました。
I mean, it took courage to rebuke a king.
王に対してこの非難をするということは、これは非常に勇気のいることだと思います。
I mean, you took your life in your hands, you rebuke a king.
もう命がけでその王に還元するわけです。
But prophetsThey knew they were answerable to God, so they spoke it anyway.
でも彼らは預言者ですから、神から言葉を託されますから、どうなろうととにかく託されたことを語ります。
Well, Jehoshaphat has a different attitude than his dad. He's more, he receives this word, this rebuke.
ヨシャパテの方はこの父アサ王とは違って、預言者の言葉をもっと素直に聞き入れました。
And,You know, the rebuke was, should you help the wicked? He's referring to Ahab. And Ahab was a really wicked king.
ここでこのエフが言ったのは、悪者を助けるべきでしょうかと言っていますけれども、この悪者というのはアハブ王のことを指しています。アハブという人は非常に悪い王でした。
I mean, he's called the most wicked of the kings of Israel in their history.
北王国イスラエルの中で最も悪い王として紹介されています。
Wife Jezebel. Remember, she led them into worship. She persecuted and tried to kill off all the prophets of God.
彼の妻はイザベルと言って、このイザベルはさらに悪い人で、彼女がすべての神の預言者たちを集めて殺してしまいました。
And when you look at it, you see Jehoshaphat. He's a good king. He loves God, and you wonder.Why would you ally yourself with such an evil person? It's like the best and the worst. Jehoshaphat was a good king, but the question is, why would he ally himself with Ahab, who was a wicked king?
ヨシャパテという人は、この王は非常に良い王だったんですけれども、なぜこのアハブ王にと同盟を結んでしまったんでしょうか。
And it seems to be that his wickedness, or his wickedness, his weakness seems to be he just couldn't say no.
どうもこのヨシャパテのその弱点は嫌だということが言えない、ノーということが言えないというところがあったようです。
And he was easily manipulated. He was easily talked into things.
ですから簡単にこうごまかされてしまったり、また説得されてしまうような部分がありました。
And it, you know, it's kind of a lesson for us. Never give up your right to say no.
でここで私たち学ぶことができると思うんですが、私たちは決してこのノーというあの権利を放棄してはいけないと思います。
When it, especially when it comes to things that are evil, that are wrong.
特にこの悪いことに関しては、あの何か悪のことに関しては、やっぱりそのノーという権利を。
To where you feel like you're in a place and you think, well, I know this is wrong, but if you feel this pressure, but I gotta do this, or they're expecting, or he's expecting me to be careful. At that time, you're being manipulated. You need to stand up and say no.
何かこれは間違っていると感じることがあっても、あのいろんなプレッシャーでそれを行ってしまわなければいけない、行わなければいけない。そのような時にはだんだんそれがこういろいろとごまかされて、あの取り込まれていってしまいますので、もうそこで気をつけて、あのはっきりとノーと断る必要があります。
And if you're around people who are influencing you to do things other than what God wants or to you need to choose to not be around them anymore。
もし周りにいる人たちが神に逆らわせるようなことを、あのそういった影響力を与えてくるとか強要するようなことがあれば、そういう人たちから離れている、離れるということをやはり選んでいかなければいけません。
Well, Jehoshaphat, God was gracious to him. I mean, he suffered. He was just about killed. He barely got out of there. He experienced, you know, this huge stress. The whole army of the Syria attacked only him. Can you imagine that? You know, You're facing a battle, and all the soldiers on the opposing team, they'd start coming after you, you know.
でも神はあのこのヨシャペテに対して非常に寛容でした。彼はあの確かに苦しいところを通らされます。この戦いに行って、もう本当にアラム軍が全てが自分に向かってあの攻めてきて、もう自分一人にこう攻撃してくるという状況、皆さん想像できるでしょうか。
Anyway, God was gracious. Ahab was killed. Jehoshaphat was spared.
でも神はヨシャパテに寛容で、アハブは殺されましたけれども、ヨシャパテはそこから救われました。
So now Jehoshaphat's back in Jerusalem. Let's read on 4 through 11.
はい、4節から11節を読みします。ヨシャパテはエルサレムに住んだ。それから彼はもう一度ベールシェバからエフライムの山地に至る民の中へ出て行き、彼らをその父祖の神主に立ち返らせた。さらに彼はこの地、すなわちユダにあるすべての城壁のある町々に裁き司を立て、町ごとにこれを任命し、裁き司たちにこう言った。あなた方は自分のすることに注意しなさい。あなた方が裁くのは人のためではなく主のためだからです。この方は裁きが行われるときあなた方と共におられるのです。今主への恐れがあなた方にあるように忠実に行いなさい。私たちの神主には不正もエコヒーキも賄賂を取ることもないからです。なおヨシャパテはエルサレムではレビ人と祭司の中から、またエルサレムに属する一族の頭たちの中から主の裁きおよび訴訟に携わる者たちを任命していた。エルサレムに帰った時、彼はこの人々に次のように命じた。あなた方は主を恐れ忠実に、また全く心を持ってこのように行わなければなりません。おのおのの町に住んでいるあなた方の兄弟たちから、あるいは互いの流血事件について、あるいは律法命令掟定めなどについて、あなた方のところに訴訟が持ち込まれた場合には、いつでもあなた方は彼らが主に対して罪を負い、その結果あなた方とあなた方の兄弟たちの上に御怒りが下ることのないよう彼らに警告を与えなければなりません。あなた方はこのように行いなさい。そうすれば罪を負わずに済むのです。ご覧なさい、あなた方の上の頭祭司アマルヤは主の事柄全体に当たります。またユダの家の司イシュマエルの子ゼバデヤは王の事柄全体に当たってくれます。さらにあなた方の前のレビ人は司です。勇気を出して実行しなさい。主が善人と共にいてくださるように。
So Jehoshaphat now he provides both civil and religious leadership for the nation.
ヨシャパテはここで、この民のために民間のそしてまた宗教的なあのリーダーを立てて備えました。
I mean, he really organized it. He had judges in every city. He had judges for civil matters, and he had priests appointed there for religious matters.
彼は本当にあのよくあの整えて各町々に、その一般的な事柄を対処するそのリーダーとそしてまた霊的な問題に対処するための祭司をこう配置しました。
I mean, he was a good king.
彼は本当に良い王でした。
And then to both of these groups, to both the civil leaders and the religious leaders, he charges them to rule in the fear of the Lord.
そしてこの両方 の, あ の, この民間のリーダーもそしてあの霊的なリーダーも両方が主のためにこう民を裁いていくということ
を
しました。
He reminds them, you don't judge on behalf of men, you're judging on behalf of God.
ここでこのヨシャパテが彼らにあなた方はあなた方が裁くのは人のためではなく主のためですというふうに言っています。
So it's like he's reminding them, you're accountable to God for what you do.
ですから彼らに対してあなた方は主の前に責任があるんですよということを、まあ、教えています。
You know, we've all of us have some sort, some realm of authority, some way in which we, you know, we each have our own lives that's given to us by God. And there should be, we should have this attitude where,We're entrusted with our lives. And what we're doing as unto God.
私たちはあの多かれ少なかれ何かしらあの自分の、あの生きている範囲の中でこう権威が任されている範囲というものがあると思います。で、その、あの信頼されて権威が任されている部分においてはそれは自分が行うことというのは主のために行うという責任があるということです。
Even if it's like a secular job, it's still, you know, it's still this is you're, you know, see this as your responsibility. This is what God has given you.
それがたとえこの世での仕事、一般的な仕事であったとしても、あのそれに対して主が私たちにそういった責任を与えてくださっているわけですから、主に対して行っていく。
Even your friendships and people that are around you.We all influence people. We've all got influence on those people that were around.
友人関係であったとしても、そこに私たちは神からの影響というものをそういった人たちに与えていくものとして置かれています。私たちはみんな神の民として置かれています。
And if we see your life as you're living, ultimately, it's for God. I'm doing what I do.And everything is I'm doing it for him. It's like an audience of one. I've heard that expression. And it's like we're living for God.
ですから究極的に私たちは私たちの行うすべてのことは神のために主のために行っています。あの本当に観客はただ一人主のみであるというあのそういった意識を持って行っていくということが。
Now this is not a fearful, depressing thing. You know, some people may get an idea. They hear something like that. It's like we got to live, and just like you're going to get, you know, God is going to come down on you at any moment. No, he's a loving Savior. You know, like we just sang in that arms of love. He loves us. He cares for us.
だからといって私たちはそれに対して恐れを持つ。恐れてこうプレッシャーに感じる必要はありません。もうあのうまくいかなかったら神がこうやってきて降りてきて攻めるんじゃ自分を責めるんじゃないかとそういったことではありません。本当に神は私たちのことを愛しておられて私たちはその愛の中に生かされています。
But what we do when we live for him it's like this gives us focus. It gives meaning to your life
でも私たちがそのことを意識しながら主のためにということを意識しながら行っていくときに全てにこう意味が
もた
らされます。そして実は私たちにアイデンティティを与えてくれるものでもあります。私は本当に主に使えるしもべなんだというアイデンティティです。
I'm a child of the Lord but I'm a servant of the Lord And you know, a good example of someone who had this attitude is the Apostle Paul.
自分は神の子供であると同時にやっぱり主のしもべであるというそのアイデンティティを持つことです。そしてその、一番良い模範を示してくれた一人が使徒パウロです。
I want to read just a few verses. 1 Corinthians 4, 1 through 4.
ちょっと一箇所読んでみたい箇所があります。第一コリントの4章の1節から4節です。
I'll read it in English. It says, This is how one should regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. But with me, it is very small thing that I should be judged by you or by any human court. In fact, I don't even judge myself. For I'm not aware of anything against myself, but I'm not thereby acquitted. It is the Lord who judges me.
第一コリント人への手紙の4章の1節から4節。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。しかし私にとっては、あなた方による判定、あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといってそれで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。
What I see in Paul's life is this attitude he had, it was a freeing thing. This guy was free from the fear of man.
このパウロの人生を見るときに、彼は本当に解放されていたと思います。何から解放されていたかというと、人に対する恐れから解放されていたと思います。
I mean, when he said, I don't, you know, it's a small thing if I'm judged by you or any human court, that wasn't an arrogant thing.It would be arrogant, but it wasn't because he saw himself as responsible to God.
彼はこの人からの判断、裁きというのは小さなことだというふうに言っていますけれども、それは決して高慢になって言っているわけではなくて、むしろその人からの判断ではなくて神からの判断が大事なんだというところで、もうその人の目を気にしない解放されているということがある。
You know, when you think of it, so many people, what's their biggest fear? Many people, they're just bound up. Many of us maybe bound up by the fear of what other people think of us. And then also there's this thing where we judge ourselves. We just second, oh, why did I do that? I couldn't, you know, and Paul is saying, I don't even judge myself.
私たちの多くはやはりどうしても人が自分をどう思うかということを気にしてしまったり、そこに思い患ったりします。またもしくは自分で自分を裁いてしまって、ああなんでこんなことをしてしまったんだろうと思うわけですけれども、パウロは自分で自分を裁くことすらしないというふうに言
います。 And because Paul had this attitude, you just look at his life, he was so effective. I mean, he was able to justGod got so much use out of his life. He was able to do things despite great odds.
彼のこのパウロの人生を見ると、本当に彼は大きな影響を周りに与えています。
And he was confident in the love of God.
そして本当にこの主の愛をにすごく確信を、強い確信を持っていました。
So much that he was the one to teach the world about the love of God. He's the one that wrote 1 Corinthians 13. He's the one that wrote Romans 8.
彼こそがまさにその主の愛というものを人々に教え広めていった人で、彼が第一コリントの13章を書きましたし、ローマの8章を書いた人です。
But he saw himself as a servant of God. That's, he was living his life for Jesus. That's who he was living for.And he just, that was his attitude. And it's an attitude we should have.
そしてそのパウロは自分をキリストのしもべと言って、しもべと呼んで、そのように本当に主に心から仕えていた人でありました。私たちもまたこのパウロの、この生き様といいますか、こういった態度を多く見習うことがで、見習うべきだと思います。
Okay, let's get into chapter 20, 1 through 4.
では第二歴代史に戻って20章に入ります。1節から4節をお読みします。 この後モアブ人とアモン人および彼らに合流したアモン人の一部がヨシャパテと戦おうとして攻めてきた。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハツツォンタマル、すなわちエンゲディに来ています。ヨシャパテは恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダのすべての町々から人々が出てきて主を求めた。
エンゲディ is if you look at Israel from Jerusalem, it's right over, it's kind of straight east on the shores of the, of the Dead Sea. It's about 80 kilometers from Jerusalem.
このエンゲディというところは、エルサレムから、ちょうどこう東の方に視界に向かって約80キロぐらい行ったところにあり、
And so there are these three nations, the Moabites, the Ammonites, two of Lot's boys.
そしてここにモアブ人、アモン人、そしてアモン人の一部がやってきたとあります。
Meunites, there were a group of Arabs south that lived south of the Dead Sea, but they were all coming together against Jehoshaphat.
このアモン人の一部、一部の訳ではメウニム人というふうにも注釈が載っていますけれども、彼らは視界の、まあ、南の方のに住んでいたアラブ人のグループだと言われていますが、まあ、こういった部族が攻めてきました。
And when he heard about it, when Jehoshaphat heard about these armies, this vast multitude, it said he was afraid.
で、この多くの軍がこうヨシャパテと戦おうとしてやってきたのを見て彼は恐れました。でもその時に彼は正しいことを行いました。恐れた時に彼は主に助けを叫び求めました。
We all get afraid. It's not wrong to be afraid.
私たちはみんな恐れというものを持つと思います。そして恐れそのものが間違っていること悪いものではありません。
David, this mighty warrior of Israel, he was afraid.
イスラエルの勇士であるダビデですら恐れを持っていました。
But he wrote in Psalm 56:3, he said, "When I am afraid, not if I am afraid, he said, when I am afraid, I put my trust in you."
そして彼は詩編の中で56編の3節でこのように書きました。恐れのある日に、恐れが来たらではなくて、恐れのある日に私はあなたに信頼しますと言いました。
And this is what Jehoshaphat is doing now. And he gets along with the whole nation, they pray to the Lord.
そのことを今ヨシャパテもここで行っているわけです。民全体も集めて、そしてみんなで主に祈りました。
You know, there's a verse in the New Testament, I think it's just one of those, I think we should all know it well. And that's Philippians 4:6-7.
新約聖書の中で一箇所開きたいんですけれども、ここは皆さんもよく知っていてほしいと思う箇所ですけれども、ピリピの4章6節7節です。
It says, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." And then there's that promise, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus."
ピリピ人への手紙の4章の6節7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
When you experience fear, your reaction, let it be like a reflex that you pray to the Lord.
何か恐れを感じたときには、ぜひこの恐れが祈りを導くようにしていただいて、そして本当にこの恐れを通して祈るということを
行ってほしいと思います。 Even if your prayer is just help, help me, Lord. As long as you're going to the Lord.
その祈ることさえももう主を助けてくださいと、とにかく主のもとに行くということです。
Cast your cares. The Bible just encourages us. Cast your cares upon the Lord. He cares for you.
聖書は思い煩いを主に委ねなさいと教えます。そして主がそのあなたのことを気にかけてくださると。
Okay, let's look at his prayer, verses 5 through 12.
ではそのヨシャパテの祈りを見ていきたいと思います。5節から12節。ヨシャパテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って言った。私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえうるものはありません。私たちの神よ、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、これを常しえにあなたの友アブラハムの末に賜ったのではありませんか。彼らはそこに住み、あなたのため皆のためにそこに聖城を建てて言いました。もし剣、裁き、疫病、飢饉などの災いが私たちに襲うようなことがあれば、私たちはこの宮の前、すなわちあなたの御前に立って、あなたの皆はこの宮にあるからです。私たちの苦難の中からあなたに呼ばわります。その時にはあなたは聞いてお救いくださいます。ところが今アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトの地を出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなた方がお許しにならなかった者たちです。事実、イスラエルは彼から離れ去り、これを根絶やしにすることはしませんでした。ご覧ください。彼らが私たちにしようとしていることを。彼らはあなたが私たちに得させてくださったあなたの所有地から私たちを追い払おうとしてきました。私たちの神よ、あなたは彼らを裁いてくださらないのですか。私たちに立ち向かってきたこのおびただしい大軍にあたる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいか分かりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。これは本当に美しい祈りだと思います。
He starts out declaring God's sovereignty, God in heaven.
最初にまず神の主権から告白しています。神、天におられる神よと言っています。
And then he talks about, he recounts the way that God had dealt with them in the past, his mighty acts of the past.
そして過去に神がどんなにその権威を持って力を持っていろいろなことをなしてくださったかということを思い起こしています。
And in verse 9 he's quoting the words of Solomon. Remember when Solomon during his prayer of dedication back in chapter 6?
9節のところは彼がこのソロモンが語った祈りを引用しています。神殿を作った時に彼が祈った祈りです。
Remember Solomon said, if anyone prays toward this place, you know, please hear from heaven and answer. And so it's likeHe's reminding God of this.
ソロモンはこの誰でもこの神殿に向かって祈るならば、その祈りを天から聞いてくださいと祈りましたけれども、今ここでヨシャパテはまたそれを思い起こさせるように、神に思い起こしていただくかのように祈っています。
It's good. It's a good thing to pray the Scripture, to pray the Word of God, what God has said.
聖書の言葉をそのまま祈るということは、これは良いことです。
It's not for God's sake. It's not like, oh, God's for God. It's, oh, yeah, that's right. Yeah, I did say that, didn't I? It's for our sake.
それは神のためではありません。神にこう忘れておられるでしょうからといって思い起こしていただくためではなくて、私たちのために御言葉をそのまま祈りにするということは良いことです。
Because we need to be reminded of what God has said and, you know, actively take it. It's like we, it's not a passive thing. We've got to kind of take hold of it and say, yes, you said this. God has said this.
私たちは神が何と言われたかということをもう一度思い起こす必要があります。ですから、そのために神が確かに言われたということを、それを積極的に私たちは受け取っていく、信仰によって受け取っていく必要がありますから、そのためにも思い起こしていく必要があります。
You know, and there are so many promises of God in the scripture.
たくさんの約束が聖書の中に書かれています。
But the thing is, sad thing is sometimes many people don't spend much time in the scripture, they're not even aware of the promises that are there.
でも残念なことに多くの人たちがあまりこう聖書に時間をなかなか費やせずに、もうどういう約束が書かれていたかも思い出せずにいるということがあります。
That's why it's important to, you know, to know the word. This is one reason.
だからこそこの聖書の言葉を覚えておくということは、知っておくということは重要です。
Well, in verse 12, Jehoshaphat says, "We are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you."
12節のところでは、私たちに向かってきたこのおびただしい大軍に当たる力は私たちにはありません。私たちとしてはどうすればよいかわかりません。ただあなたに私たちの目を注ぐのみです。
We got no power, we've got no plan, but we're looking to you, God.
私たちには力もありません。何の計画もありません。でも、あなたを見上げますと言っています。
You know, that's actually a good place to be.
これは実は私たちがいるべき良い位置だと思います。
Because at that time we're ready to receive. You know, we don't know what to do. We realize we're powerless and we're open.To receive him from the Lord.
なぜならこのようにこう私たちにはもう力がありません、どうしていいか分かりませんという時にこそ、私たちはもうすでに神からの答えをこう受け取る準備ができているということになります。
Okay, let's read 13 through 19 as we follow the story.
13節から19節を読みします。ユダの人々は全員主の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリヤの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさい。主はあなた方にこう仰せられます。あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから。明日彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らは父の登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいる。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝し、ケハテ族、コラ族のレビ人たちが立ち上がり大声を張り上げてイスラエルの神主を賛美した。
So try to imagine this sceneYou know, they're all gathered. They're just scared, and they're crying out to the Lord.
ちょっとこの情景を想像してみてください。もう人々がみんなこう集まって、そして恐れて主に叫び求めています。
And all of a sudden, the Spirit of the Lord comes upon this man, and he speaks out, Jehaziel, and he speaks a word from the Lord. It says, "Thus says the Lord to you."Do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours, but God's.
その時に突然この聖霊が、一人の人に下りました。そしてこのヤハジエルという人が、神の言葉を託されて、そして民に語ります。15節の後半ですけれども、あなた方はこのおびただしい大軍のゆえに恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからと言われました。
The battle is the Lord's.
この戦いは神の戦いです。
What a wonderful thing to hear. What a wonderful thing to remember.
なんとこう素晴らしいことを聞けたのでしょうか。
You know, you are not left alone in this life to defend for yourselves.
皆さんはこの人生の中でもう本当に一人自分の力で何とか切り開いていかなければいけないわけではありません。
God is not sitting on the sidelines watching. He said, I wonder how this is going to work out.
神は決してこの横にですね、サイドラインの横に座って、そしてさあ、あなたがどうやるかちょっと見てようと座って見ておられる方ではありません。
These spiritual battles, they're his battles.
この霊的な戦い、これは神の戦いです。
We need to remember this. I need to remember this.
このことは覚えておく必要があります。私自身も覚えておく必要があります。
God is not expecting you to defend him.
神は皆さんに神のために守ってほしいと願って期待されているわけではありません。
He will defend you.
神が皆さんのことを守ってくださいます。
As Zechariah the prophet said in 4:6, not by might, it's not by might, it's not by power, but it's by my spirit, my Holy Spirit, said the Lord of hosts.
預言者ゼカリアはこのように言いました。ゼカリア書の4章の6節で、権力によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられる。
Let's read on 23 and see what happens here in our story. 20-23、
はい、20節から23節。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。それから神は彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行ってこう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまで。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。アモン人とモアブ人はセール山の住民に立ち向かい、これを整絶し根絶やしにしたが、セールの住民を全滅させると互いに力を出して滅ぼし合った。
So the next morning they rose up early and they go down to face the enemy. And Jehoshaphat says to the people, Believe in the Lord your God and you will be established.
翌朝早く彼らは起きて、そしてその戦いの場に出て行きました。その時に、ヨシャパテが主を信頼しなさいと、主があなた方をあなた方の神主を信じ、忠誠を示しなさいと言いました。
If you believe in the Lord, you will find that He is a stable rock that you can stand on.
あなた方が主を信じるときに、主を信頼するときに、主が本当に固く立つことのできる岩であるということを発見することができる、気づくことができると言われました。
Believe in His word.
だからこそ神の言葉を信じなさいと。
You know, one of Jesus' last words to his disciples before he went to the cross, he said, "Don't let your hearts be troubled." He said, "Believe in God, and believe also in me."
イエスが十字架につく前に最後に弟子たちに語った言葉の中にの一つにこのようなことがあります。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。
This strategy that Jehoshaphat has here, it seems to defy, to go against logic. I mean, he puts the musicians, they're going to face this huge, fierce army, and he puts musicians out front.
ここでヨシャパテが取った行動ですね。これは戦いの中ではちょっとあまり論理的な行動ではないように思えるかもしれません。敵を目の前にして、そして彼は一番先頭に歌を歌う者たち、音楽をする者たちを置きました。
I mean, what are they going to declare in it? You know, just, anyway, he and they sing, "Give thanks to the Lord for His steadfast love endures forever."
そして彼らが主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでと歌いました。
And it's amazing. The enemies started to attack one another.
すると驚くべきことに、敵が敵同士でお互いに
Until they were all destroyed.
打ち合います。そして最終的にはもうすべてがそこで敵の間で滅ぼし合ってしまいました。
Israel's enemies were destroyed without them even having to fight.
イスラエルの敵はもうそのイスラエルに向かってくる、ユダに向かってくる前にもう自分たちの中で滅んでしまいました。
Just like God had said, the battle is mine.
神がまさに言われたように、この戦いは神のものであるということです。
Alright, let's go 24 through
30. 24節から30節。ユダが荒野に面した物見の塔に登って、その大群の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている。逃れた者は一人もない。ヨシャパテとその民が分取りをしに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした。あまりにも多かったので、彼らはその分取りに3日かかった。4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それゆえ人々はそのところの名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。それからユダとエルサレムの人々は一人残らずヨシャパテを先頭にして喜びのうちにエルサレムに凱旋した。主が彼らにその敵のことについて喜びを与えられたからである。彼らは銃弦のこと、盾ごと、ラッパを携えてエルサレムに入り、主の宮に行った。地のすべての王国が主はイスラエルの敵と戦われたということを聞いたとき、神の恐れが彼らの上に臨んだ。このようなわけでヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲の者から守って彼に安息を与えられた。
So they spent three days just collecting spoil from the battle.
もうこの戦い の, あの分取り物を集めるのに3日もかかったとあります。
で、その後にこのベラカの谷という所に行って、主を褒めたたえた。
で、その後にこのベラカの谷というところに行って、そこで礼拝をします。
They come back to Jerusalem rejoicing.
そして本当に喜びのうちにエルサレムに戻ってきます。
Now the surrounding nations, they witnessed this, and understandably, they were afraid.
で、周りのあの民もまたこれを見て、そして理解を、何が起こったかを理解して神を恐れました。いかに神がこの民のために戦ってくれたのかということを見て、彼らは恐れました。この話をよく見ますと、本当にこれはすべて主が中心であるということがわかります。これは主の戦いであり、そして主が勝利をもたらされました。
And this is how it should always be.
いつもどんなことでもこうあるべきだと思います。
This is how we should live our lives.
私たちはこのように生きていくべきだと思います。
You know, the battle is the Lord's.
戦いは主のものです。
But the victory is the Lord's. He's the one that should receive the glory.
そして勝利もまた主のものであって、主が栄光を受けるべきお方です。
Because it's not about us.
私たちのことではありません。
About our great accomplishments or what we've done.
私たちがどれだけ素晴らしいことを主のためにしたかということではありません。
That's a sad thing. You know that you see that in the Bible. I see it in my life.You know, it's like you cry out to God, but then when things work out, we can kind of twist it. Like, wow, I was pretty good.
私たちはよくこの困難なことがあると主に助けを求めて助けてくださいと言って、でもそれがうまくいくと、あ、自分はなかなかすごいんじゃないかというふうにこうねじ事実をねじ曲げてしまうことがあります。
I remember this is before I had a Mac, back in the Windows days. I was always having to repair the computer.
私がコンピューターの、Mac を使う前ですね。いつもこうコンピューターの前に座ってて、問題が起きていました。
And sometimes I had these problems that would vex me. Just, I go, and I would, oh God, God, show me what's wrong. You know, I can't go, and I just cry out to the Lord.
でも、しょっちゅうしょっちゅうもう、パソコンに問題が起きるので、もうその度に主にもう本当に足を助けてください、どうしたらいいか分かりませんと言って、もう叫び求めていました。
And you know, the Lord would answer me. It's a lot of times an idea would come, well, check this or do that. And it would work.
でも主はそれに答えてくださって、そしてその祈った後にちょっとここをチェックしてみようかなと思うと、それで動いたりとか。
And then after the machine was going, my whole mood changed, and then it was like, I am a genius.
ね、あのパソコンがまたうまく動くようになるともう私の態度はコロッと変わってしまって自分って天才じゃないかなと思ってしまう。
Man, I got a knack for, you know, it's just like, I think if we're honest, we're probably all a bit like that.
あの、まあ、正直に考えると皆さんもそのような似たり寄ったりのところがあるんじゃないかと思います。
But the, you know, that's the thing, just remain humble. It's like there are two sides to it. One is the battle is the Lord's, but when he does come through, don't start thinking, well, it's because of my greatness or I'm such a man of God and this works. No, it's because of him.
戦いは神のものでありますけれども、同時にその勝利もまた神のものであるということをあの忘れてはいけないと思います。勝利を得たときに自分の栄光にしてしまうことがないように、主がそこで栄光を受けることができるように。
Just listen to the words of Paul in 1 Corinthians 12, 27 through 29.
ちょっとパウロの言葉を見てみたいと思います。第一コリントの一章の27節から29節。
But God chose what is foolish in the world to shame the wise. That's what he says about us. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.
第一コリント人への手紙一章の27節から29節。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。
All right, let's finish the story of Jehoshaphat 31 through 37.
はい、ヨシャパテのあのストーリーを最後まで見ていきたいと思います。31節から37節。このようにしてヨシャパテはユダを治めた。彼は35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名はアズバといい、シルヒの娘であった。彼はその父アサの道に歩み、その道からそれることなく主の目にかなうことを行った。しかし高きところは取り除かなかったので、民はなおも彼らの父祖の神にその心を定めようとしなかった。ヨシャパテのその他の業績は最初から最後までイスラエルの王たちの書に載せられたハナニの子エフーの原稿録にまさしく記されている。その後ユダの王ヨシャパテは悪事を行ったイスラエルの王アハズヤと同盟を結んだ。彼はタルシュへ行くための船団を作るためにこの王と結んだ。彼らはエツヨンゲベルで船団を作った。その時マレシャの出のドダワの子エリエゼルがヨシャパテに向かって予言し、こう言った。あなたがアハズヤと同盟を結んだので、主はあなたの作ったものを打ち壊されました。そうこうするうちに船は難破し、タルシュへそのまま行くことができなかった。
It would really be nice if the story ended at verse 34.
もう本当にこの34節のところで話が終わってればどんなに良かったかと思います。
There's this little story attached to the end.
でも最後にちょっとこの小さなストーリーがくっついています。
And it's like a repeat. Once again, Jehoshaphat does what he's done before. He allies himself with an unrighteous person.
再びここで、このヨシャパテは前にやったのと同じようにこの悪い王アハズヤと同盟を結んでしまいました。
And he joins with Ahaziah, again the king of Israel up north, and he gets his fleet of ships.
そしてこのイスラエルの北王国イスラエルの王であるアハズヤと同盟を結んで、そして船団を作りました。
And once again, he's rebuked by a prophet.
そしてまたここで再び預言者に非難されています。
And the ships are wrecked.
そしてまあ船は難破しました。
You know, it's like...You never can, you know, God is patient. If it takes three times, if it takes six times, it's going to happen. You know, if you go down that road, the ships will be wrecked. And it's
神は本当にあの憐れみ深い方、忍耐深い方だと思います。もう何度あの同じことを繰り返してもきっとおそらくあの何度やっても船は難破してしまって。
But there's so much we can learn from Jehoshaphat's life, both good and bad. Both of them help us.
でもこのヨシャパテの、生き様から私たちは良いことも悪いこともたくさん学ぶことができると思います。
When he was at his best, when Jehoshaphat was at his best, is when he was relying completely upon the Lord.
ヨシャパテが一番良かったのは本当に完全に主により頼んでいた時でした。
And at those times, God was glorified in his life. Everybody around him was blessed. It was a, time of rejoicing.
その時は本当に神が彼の人生を本当に栄光に満たしてくださって、そして周りの人々もみんな祝福を受けました。
But he was at his worst when he was relying upon, when he joined himself with the people of the world.
でも彼の最悪だった時というのは、この世の人々と妥協してこう結んでしまったということ時です。
And what happened every time if there was a shipwreck or a battle, some crisis, stress.
で、そういった時にはもう船が難破してしまったりだとか、戦いの中で攻められて大きなストレスを抱えたりとか、そういったことが起こりました。
And so maybe the Lord help us to learn from Jehoshaphat. May we take what is good. May we, follow.His example of relying on the Lord and stay away from the shipwrecks. I mean, who needs it?
ですから本当にこの彼の人生を通して私たちは主に完全により頼むというその良い部分を模範として学ぶことができたらいいと思います。そしてこのわざわざ船を作っても難破させる必要はありませんから、そういった部分、彼の良くなかった部分というのは私たちも真似しないようにするべきだと思います。
All right. Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do want to be people that rely upon you.
主よ、私たちは本当にあなたにより頼むものとなりたいと願います。
Because you've proven to us, Lord, beyond any shadow of a doubt, that you love us, you're committed to us.
なぜならば、あなたはもうすでに私たちに示してくださっています。私たちが死の影の谷を歩むときも、あなたはいつも共にいてくださって、そして私たちにすべてを捧げてくださるからです。
And that you want to fight our battles.
そして、あなたが私たちのこの霊的な戦いを戦いたいと願ってくださっています。
And Lord, may we be quick to run to you. Maybe we be quick to cry out to you in our need and to see your victories in our lives.
どうか私たちがすぐにあなたのもとに駆け寄ってあなたに助けを求めることができますように、そしてあなたの勝利を経験することができますように。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様のお名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。